平成24年本日は8月29日日曜日午後の礼をしていきたいというふうに思います。私は自分の命を射とう、私は自分の予備記の10章ですね。私は自分の命を射とう、私は自分の不平をぶちまけ、私の魂の苦しみを語ろう。私は神を、私を罪ある者となさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてください。あなたが人を知りたが御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか、ということですね。ヨブ記は、を一見見るとただヨブね不運な男だってことに過ぎませんし、またヨブのことを見てたもですね、ヨブは正しいんだろうけど、でも何かというと神様は文句ばっかり言ってるようで、なんかヨブもどっちもどっちだなと思わないでもないんですね。ただそれはやっぱり人間的な見方であって、やっぱりヨブ記のような書があるってことは繰り返しているんですけども、意味のあることであります。そしてそれは他の書にもありますように、やっぱりこれは、世の終わりの時の判断の、一つの型であるというふうに思います。そしてヨブは前見ましたヨブって憎まれたんですね。で昨日もね、アメリカからのニュースを見ましたけども、クリスチャンは憎まれつつありますよね。明らかにアメリカの社会の中でね、犯罪者扱いですよね。牧師がね、家庭集会って教えたって、それは全く普通のことですよね。数学の先生がね、家庭集会って聖書を教えたって、ちょっとそれは間違いない気がするんですけど、牧師が教えてないもんではないと思うんですけども、しかしそれで逮捕されたり罰金されたりするわけですね。だから明らかにアメリカにおいて正しいクリスチャンに憎まれるような状況になっています。でこれはまた逆にヨブが憎まれたっていう言葉とあると同じように、ヨブ記のまさに実現しつつあるということであります。でそのようにして見ていくときに、一つはヨブは明らかにこの神に罪を犯してないにしても不満は言ってますよね。明らかにねどうしてだとか言ってるんですけど、これヨブがなんかそのひねくれてるのかっていう考えもあるかもしれませんけど、これは私の理解では多くのクリスチャンがやっぱり患難時代になるとヨブと同じような気持ちになるというふうに思わされます。ヨブと同じような気持ちになるけども、しかしやるべき姿はどうかっていうと、ヨブ記の最初に書いてるように、これはサタンがね任されちゃってヨブにいじわる、いじわるしたんですね。まあ、神様それを許したのは確かですけども、だからそういう意味では、ちょっとずれていってはずれてるわけですね。だから基本的に我々はやっぱり世の終わりの時に攻撃してきてるのはやっぱりサタンなんですね。でそのあたりを捉えていくということと、もう一つはやっぱりヨブが苦難にあったような意味合いで、我々もやっぱり大年少なりヨブみたいに患難時代にかなりあっていくということであります。で一つは、もう一つ言いますけど、10章2節で、私は神に言おう、私を罪ある者となさらないように、なぜ私と争われるかを知らせてくださいということですね。だからここでヨブが言ってますように、ヨブは正しいんだけども、しかし、罪ある者と神にされてるというふうに不満を言ってるわけであります。で患難時代の一つの特徴はやっぱり正しいクリスチャンが罪あるものとされるんだということを覚えておいてください。だから今まではキリスト教会の常識は、正しいクリスチャンは称賛され、悪いクリスチャンはね怒られたりね、聖書を読まなかったり、また十戒をね破って万引きしたりするから教会で怒られたりとか、そう思うんですけど、そうもうそういう常識が通用しない時になってくるんです。それがヨブ記のように異常な時であり、また観難時代という異常な時なんだって、そういうことに関しての学びを捉えておいてください。だからそういう意味では我々はもうこれから時代、もうアメリカはすでにそうですよね。今までのクリスチャンの常識をいつまでも持っていてはいけません。正しいから非難されないっていうのはちょっと前までありましたけど、これから正しいけど非難されるって時が来ると思います。でそれは何でも言うように、アメリカがまさに 先端を言ってますんで、ある意味では呼ぶ気は現在進行形であります。遠い将来いつか起きるでしょう、こんな日が来るんですよっていう、まあ、今は関係ないけどって言えないんですよね。アメリカではもう同じ時間にすでに今でも今日でもね逮捕されてる人いるかもしれませんよね。でそういう現状であります。だから繰り返してみますけども、まあ、昨日見たように、まあ、さっき言ったように、牧師が聖書を見解しただけで、個人の家でやったからということで、逮捕罰金ですよね。だから他のところでもそうですね。他の町でも、みんなで、聖書研究会を個人の家でやったために罰金だと。で1回罰金が500ドルだったか忘れちゃいました。もう一度それだと、もし集会すると1回ごとに500ドルか、あ300ドルか500ドル、なんかそのぐらいですよね。300ドル、500ドルね。300ドルは3万円です。約ね。500ドルは5万円ぐらいですかね。まあ、5万弱ですけどね。これ毎回集会するためって、場所より高いですよね。我々の場所より高いから、赤字になっちゃいますけども。すごい感じですね。だからこれって、何も悪くしてないんだけど、罰金ですからね。だから、人引き悪いですよね。要するに罰金刑払ったり、刑に、警官捕まったりするわけであります。で、これはまさに、そうです。私を罪あるものとなさらないようにって、二節に書いたように、罪あるものとされていくということであります。で、その時に、どうしたらいいのかっていうと、やっぱり、警察が来たり、そしてね、なんか隣の家の人なんか接種喧嘩して、警官して罰金取られたみたいよ。なんか、接種研究会はうな悪くはないように思えるけど、でも何しろ警官して罰金取られてるってことは、やっぱりあの人たち悪いんだよね、ってなっちゃうと思うんですけども。しかし、これは、かねてから言われているような状況ですので、その時我々は、もし、まあ、日本では今とかそうなってないとしても、いずれそうなると思うんですけども、もしそうなったらどうしたらいいかというと、やっぱりこれは一つは理解しなきゃいけないのは、ヨブが罪あるものでないのに、しかし、そのような目にあったと同じように、我々も罪はないけれども、しかし、観覧時代であるがためにそうなんだということは正しく覚えててください。変に妥協したり、もう集会やめるとかですね、言ってしまってはいけないんです。それは違います。逆に、仮用の祭りを守っていくっていうのが、まさに大事なことですから、だからアメリカではまさに仮用の祭りを守ろうかとして罰金されているような中にあります。で、主もそういう時に関して前もって語られています。ルカの6章でちょっと見たいと思うんですけども、ルカの6章の21節です。今飢えているものは幸いです、あなた方はやがて吐くことができますから。今泣いているものは幸いです、あなた方は今に笑うようになりますから。だからまあ逮捕されてね、やっぱりそれは罰金取られて、それはちょっと嬉しくないですね。泣いてしまうかもしれないですけども、今ね、笑うようになりますから。やっぱり観覧時代は、まあ、ずーっと永遠に続くわけじゃないんで、いずれは笑うようになりますし、ね、そのことは覚えてください。また、22節、人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きいからです。彼の先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。で、まさにこの言葉が、まあ、アメリカで起きているような正しいクリスチャン逮捕の時、この言葉が成就するんだということはよくよく覚えててください。人々があなた方を憎む時とかね、除名するって、だから、その逮捕されるクリスチャンはそのうち教会から除名されますよね。そしてまた足玉に言われたりね、けなすときね、逮捕されるっていくらクリスチャンでもね、お かしいんじゃないのとか言われた時に、それはどうしたかというと、あなた方はこれは幸いなんです。負け惜しみとかやけで言ってるんじゃなくて、実際に幸い、神の前で幸いなんです。そうやってさらに書いてますね。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きいからです。やっぱりこれってね、それこそ宝くじが当たったように、逆にこれはラッキーなことなんだということであります。踊り上がって喜ぶのはすごいことですね。人間的にはそう思えないと思うんですけど、皆さんが逮捕されたらそう思わないと思うんですけどね。でもそれって実は非常に宝くじが当たったようにラッキーなことなんだということを覚えてください。どうぞ。聖書の常識とこの世の常識は違います。でも我々は信仰に立たなければいけません。いくらこの世の警官に捕まうと捕まろうまいとですね、神の言われることは正しいんです。でまさに今読んだような、足様に除名したり足様に言われるという時はまさに近づいていますけども、しかしどうぞ、この世の常識でものと見ないで、しかし御言葉に従って見ていきたいというふうに思います。これからは正しいがゆえに悪く言われた時に入っていくのであります。この歌は正しく正しく捉えておいてください。で呼ぶ記の方に戻りますけども、呼ぶ記十章の、あなたは人を虐げ、御手の技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。だからこれから悪がはびこる時になってきます。悪者の計りごとに光が添えられちゃう時になって、ね、神様が許しているとしか思えないような時代になってきます。だから前にも言いましたように、同性愛者が大手を振ってですね、で正しいクリスチャンを何かというと訴えたりですね、のめたかのめでいろいろクリスチャンを訴えてやろうってですね、悪がはびこるような時が来ます。でも、それは彼女から主に言われた時なんだってことを覚えてください。で4節、あなたは肉の目を持っておられるんですか、あるいは人間が見るようにあなたを見られるんですかって。だからそういうね、同性愛はダメだとか、そういうふうに神も見て、そして同性愛は正しいとか、そんなふうに見て、そしてそういう人を許してるのかって、そういう疑問がヨブは抱いてるわけですけども、そういう気持ちになる時が来ると思います。で、ご説、あなたの日々は人間の日々と同じですか、あるいはあなたの年は人の年と同じですか、それであなたは私の咎を探し私の罪を探るのですかって。だから人間の常識に従ってクリスチャンがいろいろ悪く言われるわけです。同性愛っていうね、俺は性同一障害だから障害者を差別しちゃいけないとか言うんですけど、それを神様はそう思ってるんですか、そんな気持ちになるかもしれませんけど、そうではないんですね。で、何節、あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのにっていうことであります。だからまあここでも繰り返しになりますけども、罪はないのに、しかしなおかつ責められたり逮捕されたり罰金されるっていう時に来るっていうことはよく覚えてください。今まで逮捕されたりするのは泥棒したりね、または喧嘩したり人を殴ったりとか、そんな人ばっかりですけども、しかしここではね、ヨブが、罪のないことを知っておられるのにっていうふうに、全く罪のないのに、しかしなおかつ非難されるっていうふうに言ったように、我々もそういう時にこれから入っていくんだっていうことは覚えておいていただきたいというふうに思います。まあ具体的に言えばね、ね、昨日写真で見た中学生の14歳ぐらいの、ね、子が、自分が聖書に教えた通り、教会で教えた通り、同性愛は罪なんだって学校で言っただけで、その校長に罰則を食らっちゃったんですよね。でも学校来ちゃダメだって言って、ね、自宅待機になっちゃった。で川先生、その子よく読んだら優等生で、今まで全然休みなかったんですって、休みに無遅刻無欠席があったんですね。でそれストップしちゃってかわいそうですけどね。だからそれは全く罪はないのにっていう感じがあります。だけども、でもそのような、時代が来るということは、どうぞ覚えておいてください。でそれに、関連してですけども、 こういうような箇所を見ればわかるでしょうか。ペテロの第一の手紙、第一ペテロの四章の13節、12節ですかね。第一ペテロ4章12節。言います。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びを踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の身に留まってくださるからです、という感じですね。だからペテロは言うように、これからだからアメリカはまさにそうですね、燃え盛る火のような試練が多くの正しいクリスチャンに襲っているわけです。でもそれに関しては、思いがけないことが起こってからに驚きに走ることはないとペトロは言っています。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい、でそういうふうにキリストの苦しみ、キリストのゆえに苦しみに預かるということは、キリストの栄光を現れるときにも喜び踊るものとなっています。キリストのために苦しみを受けるということは、キリストの再臨のとき、栄光を現れるときには我々は逆に喜び踊るものとなるんだということを覚えてください。そうなんですね。またね、十四節ように、キリストの名のために非難を受けるのはあなた方は幸いだということであります。だからそういう時が来てます。だけどでも、いくらクリスチャンであってもやっぱり人間的な体も持ってますし、またね、やっぱり侮辱され、普通の感情を持ってますので、人間的に考えれば逮捕されて嫌だなとか、またね、そのさっきの中学生みたいにですね、校長からね、叱責を食らったりすれば他の人から見ても恥ずかしいと思うかもしれませんけど、でもどうぞ人間的な標準で物事を見るんではなく、しかし神の視点で物事を見ることができるように求めていっていただきたいというふうに思います。そんなふうに思えないわけですね。逮捕されちゃったりね、まして、学生でね、校長から叱責食らったりすれば、でしかしこの世の考えは正しいわけではなく、しかし神の言われることは正しいわけであります。のでどうぞそのことを捉えて、どうぞ、主の言われることに留まっていっていただきたいと思います。その中ですね。で、予備記の方で戻ります、8節10章8節、あなたの御手は私を形作り作られました。それなりにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされますか。あなたは私を父のように削ぎ出し、チーズのように固め、カート肉とを私に着せ、ふぬったすじとで私は甘えたでありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。ここに書いてあるのは、まあ、だから、私を形作って作られた、また粘土で作ったとかね、土のように過ぎだし、チーズのように固め、なんとかかんとかと書いてあるんですけども、これは人の肉体もこのようにできます。だけどこれは霊的なことからもなんか語っているように思うんですね。粘土で作ったってね、粘土で作ったと書いてますし、また父のように注ぎ出しとかね、父って御言葉の父とか書いてますから、だからね、ここで言わんとしていることは、霊的な解釈から言うなら、例えの解釈で言うならば、せっかく神の御言葉で、また聖霊によってクリスチャン生活を 歩み、またそこで今までクリスチャンとして成長してきたのに、今ここでねクリスチャンのやってることがみんな逮捕されたり非難されるとしたら、一体何のために私は今まで成長してきたんですかっていう疑問ですよね。それは分からないでもないですね。あのクリスチャンは、ね、牧師がなすべきね接触研究化してそれで捕まっちゃったんで、一体自分は何のために牧師になるためにやってきたんだっていう疑問が来るかもしれません。だけどでも、繰り返して言うんですけども、これはヨブの疑問というのはまた患難時代にクリスチャンは思う疑問なんですよ。でも答えはあの何でも言うけどはっきりしています。それはヨブの場合、これらの災いはサタンが神の前にヨブを試みることで許されたとです。同じように我々が患難時代に会うというその、 あの理由もたった一つはっきりしています。それはサタンが世の終わりに、多くのクリスチャンを振りかける日を求めているということです。それはエステル記でいうとハマンがね終わりに世のあの年の終わりに、多くの、ね、ユダヤ人を虐殺するという求めているようなことであります。ので、正しく信仰にとどまる人があの正しいということをぜひ見ておいてください。そしてユダヤ人、しかしあなたはこの他のことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし私が罪を犯すとあなたは私を待ち設けておられ、父の咎を見逃されません、もし私が罪あるものとされるのなら、ああ悲しいことです。私は正しくても私の頭をもとげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますか。私の頭が上がるとあなたはたける獅子のように、私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振るわれるでしょう。あなたは私の前にあなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょうということですね。新しい証人を立てるんだということです。そして証人がヨブがこんなに罪を犯しているというふうに言うということであります。で、これはそういう日は確かにあの来るだろうというふうに、それはあのイエス様の時もそうですね。皆さんが知っていると思うんですけども、一応見てみましょうか。マタイの26章の59節で、マタイの26章の59節です。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み入って言った。この人は私が神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いましたということですね。こんなふうにあの、イエス・キリストの生涯の最後の時もいろいろ偽証悪い証人ですよね。証人が出てきて、そしてこの人はこんな罪を犯したこんなことを言った、これは冒涜だというようなことを言ってるわけであります。でこれはあのイエス様の時もそうですけども、今のまさにアメリカがまさにそうなってるわけであります。アメリカではで前に見ましたように、正しいクリスチャンを売っている人がたくさん出てくるわけですね。特に同性愛者がそうですよね。前も言ったようにあのクリスチャンで T シャツを作っている人のところにわざわざ同性愛者が注文をかけて T シャツを作ってくれる、その T シャツの内容は、この同性愛の内容だとかですね、変なわけわかんないね、こう見たらすごいわけですよね。それを見てちょっとびっくりして、クリスチャンは私はクリスチャン粒子に従ってこれはちょっと受け入れられませんと言ったら、それだけでも訴えられちゃう。だからこの同性愛者が証人になるわけであります。そしてあのこの人はこんな悪いことをしたと我々を差別したとか、こういう訴えてあの上に入れてくれって言ってくるわけであります。でこれはまさに、ヨブの言ってることであります。新しい証人たちを立てて死に向かったあなたに怒りを増すということであります。でこういうことが、出てくるんだということは覚えておいてください。でも ヨブにはそう見えたんです。だから神がそういうことを出してるって。でもこれやっぱりここは違います。あの神様は後でね、ヨブのところに出て最後には神様現れてそしてヨブに言いましたけども、ヨブの言い方が全て正しいとは神様は言ってませんよね。そうじゃなくて、まあ明らかに、ヨブは罪を犯したとは言えないけども、でも、その言い方はちょっと違っているという言い方があります。で同じようにヨブの言い分がわからないでもありませんけども、しかし、それは、我々が間違えてはいけないことは、やっぱりそれは神から出たことじゃないんですね。ただ神が、そこで、人々に、我々がもしこのホモの人とか訴えられてそういう証人が出たとしても、じゃあ神様がそうしてるんじゃない、そういうふうにサタンは思わせるかもしれませんけども、実際は違うということは正しく捉えてください。逆にこれはその患難の時を経って、そして皆さんに祝福の時を与えるように、神がある意味では導いておられるという、これらの事柄は、正しく、見ておいていただきたいというふうに思います。だからですね、そして、ヨブ記の方に戻りますけれども、ヨブ記の中で、じゃあ、なぜあなたは私を母の胎から出されたのですか。私は生きたいと言ったら誰も見られなかったでしょう。私が生まれてこなかったかのように、母の胎から運びされていたらよかったものを、私の生きる日は行くばくもないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいんです。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地に行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり、秩序はなく光も暗闇のようですということですね。で、でこの18節から母の胎から出されたんですかということは、まあ文字通り言えば、どうして、赤ちゃんとして生まれてきたのか、肉体命が生まれてきたかということです。でもまたしかし生まれるってことはクリスチャンにあっては神聖ってことは言いますかね。だからどうして救われたんですかというふうにも、そういう意味合いとも理解することができるんです。だからこういう、ね、例えの意味合いとしては、もうこんな苦難に遭うならクリスチャンにならなければよかったって、そんな観覧時代の時 のクリスチャンの嘆きという言葉も、できるかもしれません。だけどでも、どうぞ、このように、ヨブが神様に、なんで私を生まれしたんですかとまで言ってるんですけども、場合によっては観覧時代にクリスチャンもこのぐらいのことを言いそうな可能性があるってことを覚えておいてください。もしどうぞ、それともに、知っておかなければいけないことは、やっぱり、ヨブのことに関しては、観覧のこの時だけのことを見てしまっちゃうと、違うということであります。その時だけのことで全てを結論してしまうと違うということです。なぜなら、神様の計画とか方法ということがあるわけであります。それは、ヨブに関しても、分かることですけども、ヨブ記の終わりを見れば分かることなんですけども、十節、主は、42章の、ヨブ記42章の12節、主はヨブの前の半生より後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000匹、メロバ1000頭を持つことになった。また息子7人、娘3人を持ったってことになります。これ単純に書いてありますけども、ヨブはヨブ記の結論っていうのは、ヨブは苦難を受けたけども、しかし彼の前半生よりも後半生の方に、神からの祝福が大いにあったってことです。これを言うともう そういうのは仕組みがあったところですけども、でもまあね、我々としては何も苦難に合わない方がいいと言わいう意見あるかもしれませんけども、ただこれを見ながら、理解、できることは、一つは、主にあって、困難が、許されていくっていうことですね。で、それはやっぱり観難時代に関連してであります。で、同じように、我々が、それともに理解していかなきゃいけないっていうことは、そうですね、それとともに、理解しておなきゃいけないことは、やっぱり、何でしょうかね、神様の、導かれている導きが、正しいということでしょうかね。それは、まあ主のね、まあ苦難の時を見ても分かると思うんですけども、3年半の主の苦難をまさにこのイエス・キリストの交渉がですね、まさに観難時代の3年半と同じ時ですからね。それもまあ最後にいた、生涯の終わりの終わりに至れればますますますます大きな困難に来ましたけども、でも結局は主の生涯の歩みっていうのは、この世でははっきり言って失うばっかりですよね。前も言いましたように、生涯の最後に逆転でもないんですよね。最後に全部取られちゃってますからね。で、我々も似たようなものだと思っているしかないんですよね。下手に期待してるとずっこけじゃないですか。最後に逆転あるはずなのに取られっぱなしじゃないかとか、それ違うんですね。だからそんなもんだよ。だからさっきのヨブの後半章前半章と思うんですけども、これ見て私の考えすぎかもしれないんですけども、これ後のような逆転じゃないかと思うんですよ、ヨブの前半章後半章。なぜなら我々今の時代だけ生きてるわけじゃない、後の世があるわけですからね。今の世は悲惨なもあっても、後の世で仕事があればいいってまあやけくそで言ってるわけじゃないんですけどね。でどっちかしか選べないなら、やっぱりどうしたって後の世の方が長いですからね。永遠だとか永遠の許しとか永遠の刑罰とかね。のでやっぱり主はのやっぱり主の歩まれた道が模範なんですよ。であんまりね、イエス・キリストの教えは素晴らしいけど、あんまり真似したくない生涯ですよね。どう思いますか、皆さん真似したいですか。正直なところあんな裏切られてね、最後は罵られて唾吐きかけられたりね、十字架つけられたり、あんまり真似したくないですけど、でもあれは信仰の模範なんです、イエスの歩みが。で我々も似たようなもんだと思ってですね、言って間違いないということであります。まあ望まなくてもやっぱり正しく読んでいてああなっちゃうと思います。下手にこのように期待しないですね。でも主は言われました、十二弟子たちですね。やっぱりキリストについてきた十二弟子に対しては、場所を備えに行くんだと言ってるわけです。だから明らかに弟子たちにね、この世で大事になるということは言ってあるんですね。だからそういう意味合いでは我々もやっぱり、期待すべきは後半章後のようだなということを思います。それでもやっぱり神様の知恵が正しいと言います。なぜならやっぱり前半章でもないんですけども、今の肉体を持っている時って本当に短いもので、またわずかなもんなんですよ。また誰かが言ってましたようにね、一粒の実がもし死にをして死ななければ一粒前だった、一粒の実が死にをして死ぬっていうのは、我々が今の世で持っている命ってただ一粒の命ぐらいのもんなんですよ。だけどこの命って種ってね、面白いもんですけどね、死なないと意味なさないんですよね。 生きたままだなってやりたいですよね。で種は死んで初めて実があるんですね。死んでそしたらたくさんの実が生えてくる。これ後の世の栄光だというふうに思います。で今の世ではね、死んだようなもんなんですね。なんかね、諦めかみ、定観諦めの教えみたいになっちゃってますけども、大体似たようなもんだというふうに思っていいだろうと思うんですね。だけどもクリスチャンそういうことで手しきれないんですよ。だからあのね、あのだから観覧前とかああいうもん引っかかるんですよ。あのオレオレ詐欺でもあのいろいろ前トヨタ商事とかいろいろ詐欺があったんですよね。トヨタ商事に引っかかった人もやっぱりあの理由があるんですよ。銀行はね1年間預けても 3% が利益がない、トヨタ商事は 20% 1年間預けてこれは儲かるだろうって、それ欲に駆られていくわけじゃないですか。でうまい話はろくなことないんですね。同じようにあのやっぱりクリスチャン結局ね、あのキリストに従って言うけども、どっかで欲を出したりね、この的なものを持って引っかかっちゃうんですけども、やっぱりでもまあ似たようなものだということであります。でそういう意味合いではやっぱり、イエス・キリストの歩みがクリスチャンの歩みの模範なんですね。そして、さっきのね武器の中でもねえ、二十世紀、私の生きる日は幾ばくもないんですか、それではやめてください。私に構わないでください。でそういうね、あんまり暗いことばっかり言いたくないんですけど、でも、アメリカで強制収容所があるってことは、よくあの、クリスチャンの余命も幾ばくもないような気がしないでもないですね。だから、そういうことも含めては脅かしいですよ。でも、逆に、それだけサタンが揺り動かしをかけたり、脅かしをかけるっていうことは、皆さんがこれから受ける、観覧所を経て受ける後の日の報いって大変なものがあるんですよ。サタンは誰よりもそれを知ってるんですよ。でそれを妬んでいて、そして自分はそこ入れないんでしょうね、きっと。だからいろいろとね、自分の時は短いのを知ってね、あの入ってくれる死ぬようにね、あれもこれも実現するっていう感じなんですね。なんでだからどうぞそういう意味合いでは、我々はやっぱり主は予部に対してやっぱりこれは真実な方ということは言うことができます。なぜなら彼の予部の前半章より後半章に大きな報いを受けたように、我々も今の世ではちょっとねひどい目に遭うことあるかもしれませんけども、後半章後の世の方にあの大きな明らかに聖書を語っているかなと思いますので、そのあたりを捉えておけば大きな間違いがないかなというふうに思います。そうですよね。だからそれね、残念ながら主の歩みってそんな感じですよね。最後に大逆転があるのかなと思ってずっと見たけど、最後はついに十字架で死んじゃったしっていう、そういう感じであります。でまあ我々も似たようなもんだろう。だからでその以降ですよね、あの主の栄光ってね、やっぱり復活されて、そして天においてね受けるべき王の位を得ました。我々も似たようなもんだ。だからでもやっぱり書いてることを超えることはできません。私はいくらメッセージしても一つの麦が地に落ちてしなければって、これはね、そういうやっぱりあの生きたまんまで実を結びたいんですけども、やっぱりなんか失うものがあるっていうことですよね。それは何だか分かりません。場合によっては、ね、人権はあるかもしれませんし、またこの、ね、大事なものを失うかもしれませんけど、しかし神の言葉は正しいってことです。そういう意味ではヨブはこのように神を疑ったけども、でも正しかったらやっぱり神様なんですよ。それはヨブ家 の, あの一つの特徴です。だけどもヨブがそうなる気持ちもわからないでもないってことだし、またあの観覧時代にはヨブと似たようなことを我々も口走るようになるんであります。だけどヨブ家は初めから結論がはっきりしているんです。また結論、まあ、初めも分かっているし、またヨブ の, あの生涯の結論も我々は知っているわけで、だから我々も観覧時代減るけども後の結論もはっきりしているんです。それはもう聖書が口を酸っぱくして何度も言ってるぐらいです。3年半とかね、半周だとか、一時と二時と半時とか、かなり時代はこんだけ限られたもんで、でそのうちには聖書のように危険が来るんだ。でこういうことは揺るぎなく聖書の言うとおりになってきますので、どうぞ信仰になることのように打ちたいと思います。じゃあ以上で終わりにしたいと思います。